から新しいメッセージのシリーズが始まりますけれども、そのタイトルはですね、印の先というタイトルです。
And so I want to encourage you to this month and next month read the book of John.
そして今月と来月、7月と8月はですね、ヨハネの福音書を読んでください。
Because this series is all going to be about the signs that Jesus gave that John tells us about in the book of John.
というのは、このメッセージのシリーズの中で、ヨハネの福音書を見ていきます。その中で、ヨハネという人が、イエス様が行った印を語っているからです。
So let's read our key verse.
鍵となる聖書の箇所を読んでみたいと思います。
John chapter 20, verse 30 and 31.
それはヨハネの福音書の20章の30節から31節です。
okay, let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。 The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name. Amen. せーの。
この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this series that you've given us, Lord.
天のお父様、あなたが今回くださったメッセージのシリーズをありがとうございます。
Lord, that we can examine the signs that John recorded.
そしてヨハネという人が記した奇跡、印を見ることができます。
So that we can continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God.
そしてそれによって私たちがイエス・キリストが救い主であり、神の一人子であることを信じ続けることができます。
Give us understanding of your word today, Lord.
今朝どうぞあなたの御言葉が理解できるように助けてください。
And how it can make a difference in our lives each day.
そしてそれが日々の生活の中でどのように素晴らしい違いをもたらすことができるでしょう。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen. So I probably want to get through my introduction today, but we are going to spend quite a bit of time on the signs that Jesus, that John recorded about Jesus.
今日の、ね、聖書の中でメッセージの中で、最初のイントロですね、序論のところしかお話できないかもしれませんけれども、ヨハネという人が記したイエス様の印を見ていきましょう。
So let's start with a think about it question.
考えてみてくださいという質問をから入りたいと思います。
What is one of the most memorable events you've attended and what did you like about it?
一番思い出に残っている出来事の一つは何ですか？それの何が良かったんでしょう？
And you know, I was thinking about this and of course getting married was a memorable event
ですね、もちろんこのことを自分も考えてました、考えてみました。もちろんですね、結婚したことが思い出に残っている大きな出来事の一つですし、
My children being born were a memorable event.
もちろん自分の子供が生まれたことも思い出に残っている出来事です。
But besides those, I was thinking about what memorable event that I've attended.
それ以外に自分が参加したイベントの中で思い出に残っているものって何かなって考えてみたんですね。
And, when I was a teenager, I think 17, 18 years old,
自分がまあ17歳か18歳ぐらいだった時に
I went to this Christian concert.
あるクリスチャンのコンサートに行きました。
And realized that there were a lot of people who were just enjoying God's presence and praising God.
そこでですね、多くの人が集まって、神様を褒めたたえて神様の御臨在の中にいることを楽しんでいる姿を見ました。
And having a really good time.
本当に楽しそうに見えたんですね。
In fact, I was very shocked to see that there was a man who works for a Coca-Cola company.
で、その中にたくさん人がいたんですけれども、ある男性を見つけました。彼はコカ・コーラの会社に勤めている人だったんですが、
At that time I was working at a supermarket, so I was always helping him unload the Coke and bring it into the store.
その時はですね、私はスーパーでバイトをしていて、そこのコンサートで見かけた男性がですね、自分の働いていたスーパーにコカ・コーラの商品を運んでくれた、配達してくれたんですけれども、まあ、彼の手伝いをしてトラックから荷を下ろすという手伝いをよくしていたんです。
And I think that's how I got hooked on Coca-Cola because he was always giving me free Coke.
で、そのせいでですね、私はコーラが大好きになって、彼がいつもね、無料のコーラをこう一本くれたんですね。
But when I went to this concert, he was there.
で、そのクリスチャンのコンサートに行ったら、その男性が、コカ・コーラの男性がいたんですね。
And I didn't know that he was a Christian before. I mean, he was a nice guy, but I never knew that he was a Christian.
その男性が本当にいい人だってことは分かっていたんですが、まあ、クリスチャンだってことは知らなかったんですね。
And it was memorable because it was that day that I decided, God, I really want to surrender everything in my heart.
で、そのコンサートが、そのコンサートがとても思い出に残っているという理由は、そのコンサートの時に私は、イエス様、私は自分の人生を全部あなたにお捧げして、これからあなたについていきますって決心した日だったんですね。
I'd been a Christian since I was 12 years old, but it was at that time where I saw the joy and I said, God, if you can give me that joy, I want to also just give everything back to you.
実は私がクリスチャンになったのはイエス様を信じたのは12歳ぐらいの時だったんですけれども、でもその17歳18歳ぐらいの時にそのコンサートに行って初めて、あ、自分もみんなが持っている喜びを人生で体験できるなら、これから私の全部をあなたにお捧げしますと決心したんです。
And we have a saying in America, we say, I don't want to be a half-baked Christian.
アメリカではですね、こういう言い方をするんですね、自分は生焼けのクリスチャンにはなりたくない。
Anybody ever eaten a half-baked cake?
ですね、ケーキが生、ちゃんと焼けてなくて生だったケーキを食べたことありますか？
It's not very good, is it?
あんまり美味しくないです、グジグジしててね。
Doesn't turn out very good unless you bake it completely.
だからケーキもちゃんと焼けるまで焼き上がるまで焼かないと美味しくないですよね。
I never turned back since that day.
で、そのコンサートの日に決心してから、もう私は振り返って後ずさりすることはありません。
Now, there are many people who are aware of a man named Jesus. There are many people are aware of a man named Jesus.
多くの人がイエスという名前を知ってるかもしれません。
And many of them know the stories and the miracles that are.Recorded in the Bible.
そしてまた多くの人が聖書の中に書かれている奇跡や不思議な技を知っているかもしれません。
Without really knowing who Jesus is.
でもその聖書に書かれている出来事を奇跡を知っていたとしてもイエス様がどういうお方であるかを知っているとは限らないんですね。
Not really understanding the significance of whatWho Jesus is and what he did for us.
そしてイエス様がどういうお方であるかということを知ることの重要性、またイエス様が何をなさったかということを知ることの重要性を知らない人もたくさんいるでしょうね。
But we have an opportunity through this series, Beyond the Signs.
でもですね、今日から始まりますこのメッセージのシリーズ、印の先という中で、
to know and understand who Jesus is.
私たちはイエス様が本当にどういうお方であるかということを知ることができます。
And what he should meanTo each and every one of us.
そしてそのイエス様が私たちそれぞれに対してどういうお方であるか、どういう意味を持っているかを知ることができると思います。
John identifies seven major signs in the Gospel of John.
ヨハネの福音書の中でヨハネという人が7つの大きな印、奇跡を書いています。
That John uses to point to who Jesus is.
そしてその印を通してヨハネはイエス様を示しているんですね。
And why we should 100% put our faith in Jesus Christ.
そしてどうして私たちが 100% イエス様に信仰を置いてついていくべきかということをヨハネは語っています。
Jesus used these seven symbolic signs.
ヨハネは7つの象徴的な印を用いて、
to show us who he is and why he came into our world.
イエス・キリストがどういうお方であるかを示し、そしてどうしてイエス様がこの地上に来たかということを伝えています。
And so I hope that as we go through, we're going to take it slow and take a lot of time.
このメッセージのシリーズを時間を取って語っていきたいと思うんですね。
But I hope we ourselves will make that commitment to follow Jesus.
そしてこのメッセージのシリーズを通っていくときに、私たちもですね、私はイエス様に従っていくという献身の心を持てたら素晴らしいなと思います。
Because as we read earlier, John, it says in John, but these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him, you will have life by the power of his name.
先ほど見ましたヨハネの福音書の20章の31節ですけれども、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子であることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためである。
Jesus is the Son of God.
イエス・キリストは神の子であります。
He came into a sinful world.
イエス・キリストはこの罪に満ち溢れた世界にやってきました。
And we will believe in him and what he's done for our lives.
そしてイエス様を信じて、イエス様が私たちになさったことを信じるときに、
we will have eternal life with him in heaven.
私たちは天でイエス様と永遠の命を得ることができます。
And when the Apostle John talks about life,
死とヨハネが命ということを語るときに、
He's talking about not only the quality of life that Jesus gives us, but the quantity of life that Jesus gives us.
この命の質というもの、クオリティですね、質だけを語っているのではなく、クオンティティ、その長さ、大きさも語っています。
It's a deeper and fuller, greater life than what we've ever experienced in the past.
自分が過去に経験したことがないほどの素晴らしい深い大きな命です。
Because it's the life that God created us to have.
というのは、それがそれだけ深くて大きい命である理由は、その命を神様が私たちに作ったからです。
Because the gospel of Jesus Christ does not just save us, it also transforms, sustains, and matures us.
ちょっとこう日本語が間違ってました。ごめんなさい。イエス・キリストの福音は私たちを救うのではないじゃない。救うだけではなくってことです。ごめんなさい。ちょっと日本語が違いますね。イエス・キリストの福音は私たちを救うだけではなく、それは私たちに変革をもたらし、支え、成長させる。
Think about,
救うだけではなくですね。ごめんなさい。
Think about this.
考えてみてください。
Religion doesn't give me assurance of salvation.
宗教は私たちに救いの確信をくれません。
A personal relationship with Jesus Christ gives me assurance of salvation.
イエス・キリストとの個人的な関係が私たちに救いの確信をくれますね。
And these miracles that Jesus did, these seven signs that we're going to look at,
そして、イエス・キリストの7つの印を見るときに、
Point to something deeper that we can go into.
私たちがもっと行くことができる、もっと深みに私たちを導いてくれます。
Because the gospel of Jesus Christ, the word of God, is so much deeper than just a one-time reading.
というのは、イエス・キリストの福音というのはただ一度読んでそれで終わり以上の深いものがあるからです。
Because being transformed is a process.
というのは変革していく、自分が変わっていくというのはプロセスを通るからです。
Maturing is a process.
また成長していく、成熟していくのもプロセスですよね。
And that's why reading the Bible never gets tiring because we're always at a different time in our process and God can show us something deeper in the Word.
ですから聖書を読むということが聖書を読むことに飽きないんですね。というのは私たちは人生を生きているときに違った季節、違ったプロセスを通っていて、またその中でイエス様が聖書を通して同じ聖書ですけれども違うことを語るからです。
So as we go through this series, we need to ask ourselves.
ですからこのメッセージのシリーズをこれから始めていくときに自分自身に問いかけてください。神様が準備してらっしゃること、神様の事柄に対してもっと深く入っていきたいだろうか。そして今知っていること以上のことをもっと知って理解したいかな。
Do I want that life, that quality and quantity of life now that Jesus wants to give me?
そしてイエス様が今私に与えたいと思っている命の質と量を自分は受け取りたいと願っているか。
Because when we do that, when we want that,
もしそのような命を欲しいと思ったら、
then everything that I do in my life should be a response to wanting to go deeper in Jesus.
自分が人生でするすべてのことがイエス様をもっと知りたい、深く知りたいということを反映するはずなんですね。
So at the end of this series, we will see how the Bible, the scriptures testify of all of who Jesus is.
そしてこのメッセージのシリーズの最後の時にはですね、この聖書がイエス様がどういうお方であるかということを全部、聖書がイエス様がどういうお方であるかということに関して全部を通ることができます。
So the first sign that John gives is the wedding at Cana.
まず最初に、ヨハネが記したイエス・キリストの印ですね。それはカナでの婚礼です。
There is no miracle that happened that's recorded that Jesus did before this first sign.
ですね。これが最初の印ですけれども、それ以前の印は聖書には書かれていません。
And this is where he turned water into wine.
で、そのこの奇跡の中で、印の中でイエス・キリストは水をブドウ酒に変えたんです。
And we're going to learn how this sign is a reflection of the gospel.
そしてこの印がどのように福音を反映しているか表しているかを見たいと思うんですね。
Jesus is the Son of God who came to earth.
イエス・キリストは神の子で地上にやってきました。
To mediate between God and man.
それは人と神との間の仲介者となるためです。
Paul put it this way in 1 Timothy 2, 5 and 6.
パウロという人が第一テモテへの手紙の2章の5節から6節でこのようにそれを語っていますね。
He said, "For there is only one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time."
神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一です。唯一であって、それは人としてのイエス・キリストです。キリストはすべての人の自由の代価としてご自身の命をお与えになりました。これこそ神が時にかなって私たちに示されたメッセージに他なりません。
Amen. So Jesus' first miraculous sign signified the beginning of the workOf reconciling God's people from slavery.
ですから最初のイエス様が行った印奇跡というのは人を奴隷の身から救ってイエス様が仲介者として神と人を和解させたということを表しているんですね。
Rescuing people from their bondage of sin and death.
罪そして死の奴隷の身から人々を救い出したという御業です。
In Romans 8.
ローマ人の手紙の8章です。
So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to him, the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death.
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、あなたはキリストイエスに属しているので、命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
Amen. So we're going to read through the story of Jesus turning water into wine.
イエス・キリストがですね、水をブドウ酒に変えたという印の聖書の箇所を読んでみますけれども。
And then we're going to kind of break it down and I'll give you some context and some history.
そしてそれをまた最初に全部読みますけれども、その後ですね、その部分細かく分けてその背景にある事柄などを説明したいと思います。
So that's why I encourage you to read the book of John.
ですから私先ほど言いましたね、ぜひね今月来月はこのヨハネの福音書を読んでください。うちでですね、
This will all help make more sense if you're preparing your hearts before you come.
ですからメッセージを聞く前にヨハネの福音書を読んであればメッセージを聞いたら、あそうかそうかってもっと分かるんですね。
Okay, John chapter 2, we'll start in verse 1.
ヨハネの福音書の2章の1節から読みます。
It says, The next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples were also invited to the celebration.
それから次の日、ガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。
The wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother told him.
ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。
Dear woman, that's not our problem, Jesus replied. My time has not yet come, But his mother told the servants, "Do whatever he tells you."
するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
Standing nearby were six stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons.
さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。
Jesus told the servants, "Fill the jars with water." When the jars had been filled,He said, "Now dip some out and take it to the master of ceremonies." So the servants followed his instructions.
イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは言われるままに持って行った。
When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over.
宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので。しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで、
A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine, but you have kept the best until now.
言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
This miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory.And his disciples believed in him.
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
Think about this.
考えてみてください。
Out of all the awe-inspiring, miraculous miracles that Jesus could do,
イエス様はあらゆるもう驚くほどの印を奇跡を行うことができるんですが、そしてイエス様が本当に神様であることを奇跡を通して弟子たちや人々に示すことができたんですが、
The miracle that Jesus chose to be the first miraculous sign was just to keep the party going.
しかしですね、それの中でですね、イエス・キリストが選んで最初に行おうと思った印、奇跡というのは、その印、奇跡が行われたおかげで、パーティーを続けることができたっていう印ですね。
God loves a good party.
ですから神様は楽しいパーティーが好きですね。
He loves joy and celebration.
神様は喜びとお祝いが好きですね。
Most of you love a good party, right?
ね、皆さんここに集ってらっしゃる皆さんもね、パーティー大好きだね。
He could have brought somebody back from the dead.
イエス様は誰かを死んだものをですね、死者を蘇らせることもできたんですね。
He could have healed a leper, you know, incurable disease.
ですね、もう治らないと思われる雷病の方とかそういう人を癒すこともできたんですが。
But instead, he chose to do a miracle just to keep the party going.
でもそのような印をまず第一には行わずに、パーティーが宴会が続けることができるような印を行ったんですね。
And the thing about this is that, you know, as we look at this sign,
でこの印を見るときに。
There are so many different levels, depth to the meaning of this sign. There's so many different depths. Yeah.
この最初の印を見るときに、こうよく見てみると、こう深みがあるんですね。レベルがあるんですね。
And for some of us, maybe just to keep the party going, that's all we need to hear today. Jesus is a joy.
ある人に関してはですね、イエス様は喜びだ、パーティーが続けばいいというそのレベルでを聞けばそれで十分だと思う人もいるかもしれません。
But there's actually something even deeper that Jesus was doing.
でもその宴会を続ける以上にもっと深いところをイエス様は何か意味を示していたんですね。
That's why I said that the word of God should never get old.
ですから先ほども言いました、神様の御言葉は古くならないんですね。というのは聖書の言葉はいつも何か新しいものを私たちに教えてくれる、私たちが学ぶことができるんですね。
There's always something deeper that God wants to show us because He is a deep and loving God.
というのは神様は深くてまた愛の神様ですから、常に私たちをもっと深いところに導き、もっと深いところを教えようと思ってるんですね。
And I believe there's something much deeper than just keeping the party going.
ですからこの印の中で、私が信じているのは、ただこの宴会を続けることができるように、それ以上の、それもっとそこよりも深い意味が入っていると思うんですね。
There's a story behind the story.
ですからこのお話の背後にまた別のお話、ストーリーがあるんです。
And we'll look at just a little bit of it this morning and then we'll finish it next week.
でそのことを今日今朝少しだけ見て、メッセージを閉じるようになりますが、その続きは来週やります。
Let's take a look at the story behind the story.
ですからストーリー、このお話、ストーリーの背後にあるストーリーを見てみましょう。
Because the story that we read in the Bible, the story behind that, if you put that story in the context of their culture,Has much more meaning to it.
ですから私たちがただ聖書を読むだけではなく、その背後にはどういう背景があるのか、背後にあるストーリーを理解することができたら、この読んだ聖書の箇所がもっと意味深いものに私たちになってくるんですね。
Let's just read John chapter 2 verse 1.
まず先ほどのヨハネの福音書の2章の1節をもう一度読みましょう。
The next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother told him. And this is...
それから次の日にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。
In another version it says, on the third day,
別の訳を見てみますと、それから3日目にと言っています。
Jesus, here's the situation that's going on.
でこれが起こっているときにこのような状況があったんですね。
That in John's day
このヨハネという人が生きていた時代は、
Everybody already knew what was going on.
何がその時に起こっているか分かっていたんですね。
But because we're not from their culture, maybe we don't understand the background of what was going on.
でも私たちは今現在生きていて、ヨハネという人が生きている時代にはいなかったので、どういうことが起こっているか、その背後にある文化的といろんな背景を知ることがないんですが。
Here's what happened.
ですから何が起こったかということを今皆さんにお話ししたいんですね。
The wine ran out.
ブドウ酒がなくなっちゃった。
Why is this so important?
どうしてこのブドウ酒がなくなったということがそれほど大変なことなんでしょう。
Why can't the party keep going on just because the wine ran out?
じゃあブドウ酒がなくなったからといってどうして宴会が進まなくなってしまうんでしょうか。
What really was going on was that the wedding party was facing a disastrous situation because the wine ran out.
ブドウ酒がなくなったということは、その時代ですね、本当にもう破壊的な、とても大変な状況なんですね。
It was a situation that the wedding party had not anticipated.That the wine would run out.
そしてまたブドウ酒がその婚礼の宴会でなくなっちゃうということは予想もしてなかった出来事なんですね。
And they had no solution to overcome that problem.
ですから予想もしてなかったので、ブドウ酒がないという問題を解決する方法が全くなかったんです。
They could not save themselves.From this problem.
ですからこのブドウ酒がないという問題から自分たちを救うことができなかったんです。
Now, we have to understand wedding feasts back then.
ですからその時代ですね、この聖書の今読んでいるところの時代のその婚礼というものがどういうものであるかということを理解することは大切ですよね。
In today's society, weddings are usually maybe a half a day or a day event, right?
ですね。まあ現代はですね、結婚式ったらまあ半日ぐらいとかそんなにずっと長く続くものではありませんね。
But back then, and even in some cultures, wedding festival lasts seven days.
しかしこの時代の婚礼というのは7日間ぐらいずっと続いたんですね。
And it involved very important people.
そしてその婚礼にはとても、まあ、重要な人たちが、招かれていました。
See, most of the time, the whole community of a small town or village was invited to the festival.The whole community.
で多くの時がですね、その、まあ、特に小さい町なんかは、その町の人、コミュニティの全員がその婚礼に招かれたんですね。
It was a whole week of joyous celebration.
ですから1週間も喜んでお祝いをするというお祝いでした。
And wine was central to the celebration.
そしてそのお祝いの中心にあったものがブドウ酒なんですね。
Wine wasCentral to their culture of celebration.
そして、その時代の お祝い、そのまたその文化の中の中心的なものがブドウ酒だったんですね。
So running out of wine would bring shame to the whole family and to the whole wedding party.
そして、ですからそのような宴会の中でブドウ酒がなくなっちゃうということは、それを催していた家族に恥がやってくるという意味を持っていたんですね。
Shame that they would have to live with the rest of their lives.
そしてブドウ酒がなくなったという恥を一生背負って生きていかなければいけないというほど大きいものだったんですね。
It would cost them everything that was important to them and their culture. Shame. The shame would be so large because.They couldn't recover because of the way their culture.
ですからその時代の文化においてはですね、そのブドウ酒がなくなるというものが恥をもたらしたので、それを免れることは一生なかったんですね。
It would cost them their standing in the community.
その地域でのそのコミュニティ、地域社会での地位も危なくなったし、
They would lose all influence in the community.
またその共同体の中で、コミュニティの中での影響力もなくなってしまうんですね。
And their reputation would be damaged forever.
そして評判が一生悪くなっちゃうんですね。
Because having a wedding and a wedding festival was a huge thing for the whole village.
というのはその村において婚礼宴会というのはとっても重要な大きなものだったんですね。
Because in that culture,
その文化において。
Wedding was not so much about two people falling in love and getting married.
それは二人の人が男女がですね、恋に落ちてそして結婚するだけのものじゃなかったんですね。
It's changed a lot nowadays, right?
今は現代はそれが変わっていますが、
The purpose of marriage was not just about two people falling in love.
ですからその時代はですね、この時代はただ二人が恋に落ちて結婚するっていう意味以上のものがあったんですね。
In fact, back then, most marriages were pre-arranged.
この時代はですね、多くの結婚というのは、まあ、お見合いみたいな、周りがこうアレンジするような結婚でしたね。あなたが私の娘で、あなたは私の娘、あなたはあの人とあの男性と結婚しなさいってこう。
They didn't
have a choice. 周りが決める。で決められた本人はですね、もうしょうがない。
The marriage was more about binding the community together.
というのは結婚というのはそのコミュニティを共同体をこうつなげるこう一体にするという意味を持っていたんですね。
And making sure that there was another generation of young people.To keep the village going.
そしてその村がこれからも進んでいくために結婚して子孫を残す若い世代が生まれていくということをという目的を持っていたんですね。
Sounds like a bigger deal than today, right?
ですから現代の結婚以上にその時代、この聖書が書かれている時代はなんかもっと大きい意味があったようですね。
Because marriage was about the whole community, not about just two people.
というのはだから結婚というのはただ二人が男女が結婚するではだけというだけではなく、その男女が結婚することがこのコミュニティに共同体に大きな影響があった、大きな意味があったんですね。
And so next week we'll talk more about that.
で、そのことを来週もう少しお話ししましょう。
But, just one last thing that I want to share is I think it's good to talk about
最後にですね、一つだけ皆さんにお分かちしたいのは
why the wine is so important.
どうしてそのブドウ酒が大切だったのか。
It's good to understand the significance of wine both in Bible times and in that culture.
そのブドウ酒がこの聖書の時代にその文化においてどうしてそれだけ大切かということを理解するのはとても大切ですね。
We need to remember that in the Bible, wine is a sign of joy and God's blessing.
というのはこの聖書の時代にはですね、このブドウ酒というのは喜び、そして神様の祝福を象徴していました。
Wine, not drunkenness.
ですから、ブドウ酒イコール酔っ払うんじゃないんですね。
Okay, drunkenness is a sin in the Bible.
聖書の中で酔っ払ってしまうということは罪ですよね。
But let me point out very clearly,
でも、はっきりと皆さんに今日お伝えしたいのは、
Getting drunk is not what God wants from us.
神様は私たちがお酒に酔うことを願っていらっしゃいません。
He wants us to be controlled by His Spirit.
神様は私たちが聖霊様によって満たされること、聖霊様によって導かれることを願っていらっしゃいます。
Because in Paul tells us in Romans,
というのは、パウロという人がローマ人の手紙でこのように言っていますね。
Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy.
私たちは昼間に属しているので誰からも認められるよう正しい生活をしなければなりません。暗闇に属する悪い行いを捨てどんちゃん騒ぎをしたり酔っ払ったり勧誘したり肉欲にふけったり争ったり妬んだりしてはなりません。
Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires.
主イエス・キリストの御臨在を着なさい。悪の欲を楽しむような計画を立ててはなりません。
So I want us to remember that wine is a sign of God's blessing and joy.
ですから皆さんに今日覚えていて、いていただきたいのは、ブドウ酒というのは神様からの祝福と喜びを表すものです。
God promised the Israelites that if they would follow His commands, that He would bless their vineyards.
神様はイスラエルのためにこのような約束をしたんですね。もしも彼らが神様に従っていくならば彼らのブドウ畑を祝福しますと。
But today, let's just remember that Jesus' first miracle was just to keep the party going.
でも皆さん今日覚えていてください。イエス様が最初にまず第一にした奇跡というのはその奇跡が行われたおかげでこの宴会がパーティーを続けることができた。
Amen. Isn't that great news that God is a God of joy and celebration?
神様は喜びとお祝いの神様って聞くと嬉しくなるでしょ。
And next week we're going to go a little bit deeper.
で来週はですねもうちょっとこのところ深く見てみたいと思います。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you are a God of joy.
神様、本当に感謝しています。というのは、あなたは喜びの神様だからです。
That you are a God of celebration.
あなたはお祝いの神様です。
We thank you, Lord, that you love to celebrate with us.
そして、神様、あなたは私たちと一緒にお祝いしてくださるので、本当に感謝しています。
Let us never forget that, Lord.
それを神様は私たちが決して忘れることがないように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
You need prayer.